こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を作る楽しみや味わう豊かさになればとても嬉しく思っております。皆様、明けましておめでとうございます。まずね、一つお詫びがございます。で、実はですね、これ収録してますのが1月の5日なんですけれども、昨日1月の4日に、収録をしましてですね、アップをしたんですが、残念なことにどうやらBGM のみしかちょっと聞こえない状態に、なってしまっていたようです。これちょっと原因がわからないんですけれども、再度ですね、収録をし直しまして、お届けできたらと思っております。ですので昨日ね、開いていただいて、あ、聞こえないなということで、ご不便な思いをね、していただいた方もね、多くいらっしゃるかと思います。大変申し訳ございませんでした。本日もですね、昨日、語っていた、テーマで、よりパワーアップしてお届けしていければなというふうに思っております。本日は第237回目の放送です。本日のテーマです。省エネ、省水、湯煎&ポリ袋で作るほかほか蒸しパンの話ということで、湯煎で作る、蒸しパンっていうことをね、本日テーマにお話ししていきたいと思います。この、ご紹介していきます蒸しパンのレシピを今からね、お伝えしていくんですけれども、これは昨年2023年の夏にですね、このポッドキャスト、35万回再生突破記念っていうことで、オンラインクッキングでですね、イベントを開催いたしました。で、その時にご紹介したのが、この、湯煎&ポリ袋クッキングということで、その中の一品蒸しパンを、少し聞いて作っていただけるように、丁寧にお伝えしながら、いきたいと思います。で、そもそもですね、この、湯煎&ポリ袋クッキングっていうのの、出会ったきっかけっていうのがね、ありまして、で、もうかれこれね、多分 6,7 年前だと思うんですけれども、災害食、ね、災害の時にこう役立つ食事っていうことで、災害食をテーマに、講師をね、させていただいたお仕事があって、でその時に、初めて私は、はっきり言っちゃうと湯煎でこう作るっていうことをやってみたんですけれども、結構ねたくさん試作をしまして、レシピを、ご紹介したっていうことがあったんですよね。でその時に本番のですね、イベントの時に東日本大震災を本当に、経験されたね、料理家の先生がゲストで来てくださって、その時に非常に本当にリアリティを持ったお話をたくさん貴重な話を聞くことができて、その中で、お湯があれば、水とね、火元があればカセットコンロがあればなんとかなったっていうお話を聞いて、とてもね感銘を受けました。なので、今役立てばという思いはあるんですけれども、知っておくとね役立つことがあるんじゃないかということで、湯煎で作るっていうことをね、今回は取り上げてみたいと思います。さあ、ここからの流れなんですけれども、まずですね、湯煎クッキングってどんなものっていうことをね、軽くご紹介しまして、なぜ、いいのか、そして、蒸しパンのね、ベースの配合、これすっごくシンプルで簡単なので、ベースの配合で実際に作るようなイメージでお話をしてから、あとはアレンジだったりとかですね、あと使うポリ袋について、お話ししていけたらなというふうに思っています。まずこの湯煎クッキングというものはですね、鍋にお湯を沸かしまして、そのお湯の熱を通じて袋に入れた食材を加熱して調理していくっていう方法なんですよね。なので沸かしたお鍋にこう直接食材を入れる、普段そういうことが多いと思うんですけれども、そういうことではなしに袋を1枚こう挟んで、湯煎しながらね、熱を加えていくっていう、料理の仕方になってきます。でこれは、 どういったことがいいのかっていうことなんですけれども、基本的に食材を直接入れるわけではないので、その使ったお湯、湯煎のお湯っていうのはね、熱を上げれば、温度を上げれば何とでも使うことができるっていうのがいいんですね。で、ポリ袋を使って作っていくんですけれども、ポリ袋に、食材や調味料を入れて加熱して料理を作っていきますので、その袋自体が、一つは調理器具の代わりにもなるし、また、食べる時に一人一袋っていう形で食器の代わりにもなってくれるし、なおかつ、それをね、使い捨てにできるっていうことで、洗い物で水やまた新たな熱源がいらないということで、非常に水やエネルギーを抑えながらですね、あったかいものを作っていくことができるっていうようなところがメリットかと思います。さあ、それではですね、ここから、蒸しパンということで、ご紹介していきたいと思うんですけれども、材料をですね、お話ししていきます。で、材料はですね、ホットケーキミックスと水、そして少量の油っていうのが基本の蒸しパンの生地の、材料になっていきます。で、分かりやすくするためにですね、ホットケーキミックス 100g に対してっていうことをね、ざっくり、お話ししていきます。で、この割合で例えば具材を変えたりとかですね、本当にお味のアレンジしたりとかっていうことがしやすいかと思いますので、まずですね、配合の方をお話ししていきたいと思います。ホットケーキミックス 100g に対して、水が 85g、ま、85cc っていうのも 85g と同じなので、それぐらいですね。で、そこに、私はね、サラダ油を小さじ1杯混ぜるっていう、これがもうベースの、配合で私は作るんですけれども、これでポリ袋でですね、小さい蒸しパンならば3つか4つ作っていきます。で、大きく作ってもいいんですけれども、大きく作るとね、やっぱり加熱時間結構中心まで火が届くまでにかかるっていうこともあるので、まあ袋ごと1人1つっていう感じになると、だいたいね3つぐらい、100g の粉で、ね、3つぐらい作るのがね、割と食べやすいしいいのかなというふうに思っています。で、これをですね、例えば普段ボールで混ぜて、分けてっていうことができればそれでもいいですし、あるいは、なるべく極力手もこう何か食材がつかない方がいいし、水も貴重だっていう場合はですね、もう袋に直接、めいめいに粉と水を加えていくっていう作り方がね、とても作りやすいんじゃないかと思います。それではですね、3つ分作るイメージでお話をしていきたいと思います。使っていくのがね、計量スプーンの大さじ小さじである大さじをねメインに使っていくんですけれども、まずねポリ袋を3つ開きまして、そこにですね、水をね大さじ1杯、もう本当に縁ギリギリまでを1杯と考えて、1杯と見た目4分の3くらい、もうほとんど大さじ2杯に近いくらい水をまずね、3つの袋に入れていきます。で、ここにですね、油をできれば数滴、適当でいいんですよ、数滴垂らしていって、そこに、ホットケーキミックスを乾いたスプーンで加えていきます。で、ここでも、計量スプーンの大さじを使いまして、だいたいね、大さじ1杯すくって、表面を平らに、軽く平らにしたぐらいって、メーカーにもよると思うんですけど、だいたいね 8g から 9g ぐらいあるかと思うので、だいたい 100g で3つ作る場合っていうのは、上側を平らにした状態を3杯入れて、プラス半分ぐらい入れるような感じでね、ちょうどバランスが、水とのバランスがいいんじゃないかと思います。そうしますと、袋の中に水、油が数滴、ホットケーキミックス粉が入ってるっていう状態だと思うので、そうしたら袋を持ち上げて、袋の外側から揉んで、揉み混ぜていくような感じにすると、特に泡立て器とかヘラとか全然お箸なんかもいらないので、袋の上から、揉んでいくようにします。そうするとだんだん粉がこうちゃんとこう水と溶けていって、ちょうどこうホットケーキ種みたいなね感じの硬さになってくると思いますので、それをですね湯煎で、茹でるような感じ、蒸すというか茹でるような感じにすると蒸しパンの、ができるっていう感じ になります。でこれだけでもあのホットケーキミックスってご存知の通りミックス粉なので甘さもついていますし、あの膨らし粉も入っているので、膨らんで甘いね、優しい甘さの、蒸しパンができるんですけれども、アレンジもねいろいろすることができます。例えばですけれども、私はですね、チョコチップを入れたりとかですね、あとは甘納豆があれば甘納豆を入れたり、あるいはドライフルーツでレーズンを入れたり、でまた、生地を作るときに水油を入れるときに煎茶ですね、煎茶を少し入れたり、あるいは紅茶を、ね、少しだけ入れたりすると生地にねお茶の香りもつくし、とてもね香りよくいただけます。そんな形で好きな具材を入れていきまして、袋を縛って湯煎に浮かべて蒸していくということになるんですね。でこの時に袋に対して今お話ししたような 100g の粉で3つぐらい作るような蒸しパンというのはね、普通使ってるポリ袋に対して結構ね少ない量に見えると思うんですけれども、私は袋って四角いと思うんですが、片側にねなるべくこう寄せてしまって、で片側の角っこにこう寄せていくとちょうどね三角のような感じの蒸しパンができるんです。これ別に形にこだわらなくていいんですけれども、広げてというよりはやっぱりちょっとある程度寄せて塊にして蒸した方がね蒸しパンらしい感じにはなってきます。で寄せていきましたら、袋からね、空気が入っていれば空気を抜いていただいて、その生地が溜まっているねすぐ上を結んじゃうと茹でてる間に膨らんできたり、あるいは袋の中に空気が入ったりすることも多いので、キツキツになってしまうから、生地がこう溜まっているところからですね空気を抜いて、5センチぐらい開けたところですね、そこでしっかり結びます。でこれで準備が OK です。で、お湯を沸かしていくんですけれども、鍋に、水を張っていきます。でこの時にお鍋があったら、鍋の底にですね収まるぐらいの、ね、お皿を1枚敷いておくと、とても高温になりすぎなくて、袋に触れた時に高温になりすぎなくて安全なので、鍋に、お皿をね敷くっていう感じです。でそこで、水を張っていくんですけれども、できるだけね、半分より上もう鍋に対して、ね、できれば7割ぐらい、少なくとも半分以上入れるような感じにして沸かしていきます。で、沸騰してきましたら、火をね少し抑えめにして、静かに沸き立っているような状態で、先ほど用意した、蒸しパンの、袋に入れた、ね、生地を入れていきます。でそうすると沈まずにですね結構プカプカ浮いたような状態になっていると思いますので、蓋はしても構わないんですけど、この時に気をつけたいのが、袋がですね、鍋肌に直接触れちゃうとやっぱりねちょっと高温、水よりお湯より高温になってしまうので、耐熱上ですね、ちょっとね危険なんですね。なので、鍋にこう直接触れないようにもう中に入っちゃって全然構わないと思いますので、それで、約ね15分ぐらい茹でてというか蒸していきます。でプカプカ浮いた状態なので、途中でね少しこう向きを変えてあげたりっていうことで、お湯に触れてる面と触れてない面ができていた場合は少しね向きを変えてあげて、なるべく熱がしっかり全面に当たるようにしてあげるといいかなと思います。それで、蒸し上がったところで、取り出してですね、取り出して、すぐに食べられるんですけど、やけどに気をつけながら、ここでねまず最初にしてほしいのが結んだ袋をね切って、蒸気をね逃していただくといいかと思うんです。これ結びっぱなしで冷めるまで放っておいてしまうと袋の中に溜まった蒸気がですねもう一回蒸しパンに戻ってっちゃうので、すごくねこうべっしょりふわっとしないでべっしょりっていう感じになりやすいっていうのがあるので、できれば出来たてをね、熱いところを気をつけながら召し上がっていただくのが、あったかいし美味しいしおすすめではあるんですけど、冷めて食べるようなことがある場合も最初にちょっと袋の上を切って、蒸気をね逃してあげるようにすると冷めてからも食べやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで、一通り、お話をしてきたんですけれども、アレンジですね、先ほども少しお 話をしていったんですが、このベースの配合のところに、ちょうどこのね収録をするちょっと前に実際私またあの蒸しパンを作ってみました。でこの時はね4個で 100g の粉で4個を作ったんですけど、おやつにはちょうどいいんですけど、例えば災害時とかでですね、あのやっぱり袋も貴重だし、あの少し残ってもね本当にポケットに入れといて食べたい時に食べたいって、ちょっと多めがいいなっていう場合はね3つまたは2つなんなら2つぐらいにしてもいいぐらいかと思うので、その時にですね、アレンジとして、ね、どんなものが入れられるかっていうことで、少しご紹介していきたいと思います。ホットケーキミックスというのはご存知の通りですね、優しい甘さがすでに生地についているんですね。なので、甘い蒸しパンということで食べてももちろんいいですが、アメリカンドッグとか想像していただくといいんですけど、アメリカンドッグもねホットケーキミックスで上手に作れるんですけど、あれでわかるようにあのソーセージとかですねケチャップなんかと合わせてもねあのちょうどいい甘さではあるんですね。なのでホットケーキミックスのいいところっていうのは本当にあの甘めの蒸しパンにすることもあのもちろん美味しいんですけれども、お食事系の例えば、塩気のある、チーズとかベーコンとかですねそういったものを入れてもねあの食事用の蒸しパンとして非常にねあの無理なく美味しくできるというところが、一つ言えるんじゃないかなと思います。ちなみに、この放送始まる前に私作ってみたのがですね甘い系としょっぱい系で作ったんですけど、片方はですね、緑茶をね入れました。で緑茶煎茶を入れたんですけど、うちはこう煎茶あのたくさんあのよく飲むのであるんですけれども、お茶はね、蒸し上がった時の香りもいいし、あとは茶の葉ってね基本的にはあの緑黄色野菜と一緒で、ビタミン類も豊富ですし食物繊維も取れるので、そういった意味でもねあのお茶食べてもいいのかなっていうふうに思うんですね。でこの時のお茶の注意点としては、あのいわゆるね一番茶とかねいい目のお茶がおすすめです。であの番茶とかですね、茎茶っていうのはあの美味しいんですけれども、あの硬い葉としてはね硬い部分を使っているので、それに対して、一番茶、ね、新茶の時期に一番茶って言ってるようなお茶っていうのはあの目のね柔らかいところを使ってるんですね。だから蒸し上げた時もね非常にこうなんていうのかな違和感なくあの美味しくいただけるっていうところがあります。それをねだいたい蒸しパン、1個あたりに本当にこうパラパラっとあのお好みなんですけどね、入れて、使っていくといいかなと思います。そして、もう一パターン作ったのが、カレー粉があったので、カレー粉をですね、水とこうホットケーキミックス粉を混ぜるときに、カレー粉をね私今回は控えめだったんですよ、耳かき1杯分ぐらい、あのもうちょっと入れてもよかったかなとは思うんですけれども、あんまり入れるとねちょっと粉っぽい感じもするかなと思うので、耳かき1杯分なのでおすすめとしてはね耳かき2杯分ぐらい入れてもいいのかなって感じはします。でそこに、魚肉ソーセージを2分の1本ねゴロンと入れて、であとはですね、プロセスチーズがあったのでそれもちょっと細かくして入れました。で、忘れてましたけど、緑茶の方の甘いバージョンにはねホワイトチョコレートもちょっとあの入れました。そんな感じで甘いバージョンは煎茶とホワイトチョコレート、そして、塩気のある方のパターンは、カレー粉のベースに、魚肉ソーセージとプロセスチーズっていうような感じでね、作ったんですけども非常にねあの美味しいので、特にあの寒い時はですね蒸したてをいただくっていうのもとてもこうあのほっこりと、気分的にもね癒されるところもありますので、よかったらねお試しいただければなというふうに思います。それでは最後にですね袋についてお話をしていきたいと思うんですけれども、この湯煎クッキングというのはねどんなポリ袋でもできるかというと、実はねちょっと気をつけていただきたいポイントがあるんですね。基本的に使える袋というのは、高密度ポリエチレンっていうね、材質でできている、袋になります。で、あのビニール袋というか、ポリ袋を買ってきますと、半透明でシャラシャラしたタイプとつるっとクリアな透明なものっていうのがね、スーパーの中でも売ってると思うんです。でこれで言うと、基本的にねあのつるっと透明な方っていうのはね耐熱があのとても多分不安定だと思うので高密度ポリエチレンではないんですよね。なので、半透明のですねしっかりした、タイプ プの袋っていうのがあのコミストプリスチレンかと思います。で、パッケージを見ますとですね、今は結構ね、あの湯煎にも使えますとかね、調理で対応とかそういったようなことも書いてあることが多いので、袋をね確認していただくのをね忘れずにお願いしたいと思います。ちなみに、私が今ですね手元に、持っておりますのが、メーカー2つなんですけれども、片方が、アイラップ、これあの非常によく知られていると思うんですけれども、箱に入ったビニール袋でして、まあ、あのアイラップ、ラップという名前はついてるんですけど、あの形状は袋なんですよね。でパッケージにも、そのまま熱湯に解凍を蒸す、温めるにも使えますっていうのことが書いてあるので非常に、分かりやすいですね。これメーカーさんは岩谷さんですかね、岩谷マテリアル、のアイラップ、非常にあの知ってる方多いんじゃないかと思います。そしてちなみに、私が、ね、これ本当に普段から、常時使っているのが、保存用ポリ袋キッチン畑吊り下げタイプっていうものなんですけれども、サニパックっていうね、日本サニパック株式会社が、出しております袋でございます。これもですね、原料樹脂がポリエチレンで、耐冷温度が、-30°、耐熱温度が110°というふうに書いてありまして、湯煎調理に対応というふうに書いてあります。こういった表示がね結構今あの多いかなと思いますので、ご確認いただいて、安全にね、貴重なあの食材と、それからお水も貴重なので、気をつけて、お試しいただければなというふうに思います。ということで、本日はですね、湯煎、お湯を何度も使える、そしてあったかいものが食べられるということで、知っておくとね、なかなか美味しくできるということでご紹介してまいりました。この放送、料理が楽しくなるラジオは、料理や日常の食についてお話ししております。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。